寝てなんか別かわからないパンパンだったんです先ほど3巻手直行きましたのでちょっと借りるんです私はまあ若かりし頃からね中高生の時代、甲子園を目指す高校球児甲子園の二歩手前まで行きました、二歩手前まで今中日ドラゴンズの殿上のその親父さん親父さんと甲子園を目指して張り合ったまあ身長が大谷翔平であれば今頃巨人にスカウトで入ってましたがご覧のように、足が短い身長が小さいそれで早々にプロ野球の入団をやめて何をしたかもう記憶にございません、そんなことで、まあ、スポーツは大好きなんですけども今日の今朝の、朝日新聞でもうちは朝日ですけれども、昨日朝千代ですねプロ野球選手広島カープの選手が71歳で 病気で、まあ、召されたと、まあ、上行結腸がんといいますか詳しくはありませんけれども、まあ、当時、日本一をこの一緒に戦ったの江夏豊が新聞でコメントしていてですねあまりにも早すぎる俺たちもみんな行く道だけれどもあまりにも早すぎると本当にこう絶好して、コメントも出ていました鉄人と言われた男なんですね連続試合2215試合っていう、まあ、1試合平均昔は120試合でした今は120ぐらいになったでしょうか120パーフェクトに出ると10年間ですよ定額に1200でしょということは20年間ほとんど丸々決して1試合も欠かさず、まあ、彼がこの試合に出続けたというまさに鉄人と言われたことですがしかし彼もまた、この死をこう迎えなければならなかった、まあ、私たちその人間が生きるということは若い時は決してあまりこう考えないかもしれないいや小さい時から死を考える人もいろいろと言うようですけれども私なんかはもう全くそういう、高校をですね甲子園を目指す大学では少し好きなものを学ぶ、ね、それで出て4年間ほど旅行代理店に勤めて世界を飛び回る、そんなことをしてましたから決してその死ということを考えたことはありませんが、まあ、考えてみれば鉄人でも、どんなオリンピック選手頑強なオリンピック選手でも、まあ、やがて死を迎える存在なのだということをいろんな人の死の知らせをと思い起こすわけです、まあ、4月はこのキリスト教会にとってこの春のシーズンですけれども、まあ、イースターというキリストの復活をお祝いするイースターがあって特別なシーズンなんですね今年は4月1日がイースターキリストの復活を記念する日曜日の礼拝でしたこれは全日本のみならず全世界のキリスト教会がキリストの復活をお祝いする記念の礼拝をするんですが、まあ、毎年その礼拝の後鳩吹にある私たちの教会の納骨堂で、納骨堂前の礼拝もするんですね鳩吹霊園といいますか、まあ、その墓地公園のようになって非常にこう美しく手入れをされ管理されちょうど4月1日は少し早かった桜の満開のこのタイミングで本当にこう墓地公園と言われるように素晴らしい美しい桜の花とそして周りの山々は非常に美しい新緑で本当に素敵なところだなと思いながら納骨堂前の礼拝をしましたけれどもいくら美しくても綺麗でもやっぱりそこは墓地なんですね。鳩吹ご存知でしょうか。もう何千ぐらいのこう、墓石というか墓がですね、立ち並んでいます。墓というのは私たち人間の死のやっぱり象徴であり印ですね、一人だけ名前刻まれている墓もありますしもうすでに何名もの名前が刻まれた墓もありますからあの鳩吹だけでも何千何万人の人がとにかく死を迎えたんだということを、 はっきりとその破壊神に刻んである、まあ、そういう私たち人間の、まあ、この事情における必ず行き着くところというところをですね、象徴的に、示しているのがこの墓、まあ、墓石だと思いますけれども、まあ、キリスト教会クリスチャンはそのイースターを、まあ、2000年来このキリストが復活したその日曜日の朝を記念してこうお祝いしているわけです。私たち人間にとって全ての終わりの象徴であるその墓石を前に、そして全ての人間関係も全ての夢も全ての計画も全部こうやめてというか中断して終わって、どんなに愛する人であってもそこで永遠の別れだと思う、その悲しみというかその辛さがありますから、死というものを本当に非常にこう私たちは恐れたい、あるいは悲しいんだ、愛する人の死を前にして本当にこう涙するような私たちの現実がありますけれどもそのお墓を前にしてこうクリスチャンは教会はね、賛美を歌い、そしてこの、礼拝をするということはどういうことだろうかとこう思うかもしれませんが、聖書で2000年ほど前にこの、まさに墓の中から復活されたイエス・キリストのその復活の出来事が記されているわけですけれども、その部分だけ、もう直接抜き書きでお読みしますが、重い大きい何トンもある墓石で蓋をされていた洞窟をくり抜いた当時のユダヤの墓にイエス様が埋葬された。その大慌てでその、埋葬したイエス様の遺体を、本当に愛しそして慕ってきたマリアというマグダラのマリア、お母さんのマリア、それから、聖書では6名のマリアという名前の女性が記されていますけれども、まあ、何人かのその女性たちが本当に丁寧にこういうをもう一度塗り直して丁寧に丁重に、バタバタと埋葬したのイエス様を葬りたいと思って行くわけですが、重い重い何ともあるような岩、蓋をしたあの岩をどうやったら誰がってこういろいろ思いながら暗闇の中で行ったわけですが、すでにそこに、この大きな地震があって、そして神様はその、岩を取り除いてくださった天の使いがいて、そしてこのマリアたちに、まあ、話しかけてくれたわけです。彼らは彼女に言った、なぜ泣いているのですか。彼女は言った、誰かが私の主を取っていきました、どこに置いたのか私には分からないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた、するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた、なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですか。愛するそして慕うこのイエス様が3日前金曜日の日にですね、はっきりと目の前で、釘で打ち抜かれ、槍で突き通され、そして死を見届け、埋葬したその墓も見届けた、その死んで葬られたイエス・キリストがその目の前に立っていたわけですけど、最初、まあ、彼はイエスと分からなかったって、涙でこの泣き濡れた目でぼやけていたんでしょうか、あるいは朝まだ暗い時期にということでしたから、まだ状況もするかとでも分からなかった。でもイエス様が死から墓から打ち破ってシュッと一回って、そしてマリアに声をかけられた、なぜ泣いているのですかと。それは2000年ほど前に歴史的な事実として実際に起こったことでした。イエス・キリストの墓は空っぽでして、その骨は2000年来誰一人、そのこれがキリストの骨ですと、示すことができる人はいません。墓は空っぽだったんですね。文字通り復活したということですし、その復活されたキリストの体を多くの人、もちろん12人の弟子たちもそうですし、同時に500人ほどの人に復活されたイエス・キリストは体を持って現れましたし、 もう臆病で十字架にかかる前に追い惑い逃げ惑っていた、イエス様を裏切ってさえ自分が逃げ惑っていた弟子たちが、復活のイエス・キリストを見た時から完全に変えられて、イエス・キリストは復活しました。そしてユダヤ教の敵たちですね、イエス様を殺した敵たちに、もうそんなこと言ったら殺すぞと言っても全く恐れることなく、その弟子たちは全く作り変えられて、いや私は見たことを証言しなければなりませんと、イエス・キリストは復活されたんです、まあ、事実復活されたイエス・キリストをその力強く述べ伝えていったので、2000年代、そしてこの会のこの地にもですね、キリストの教会が建てられているわけです。まあ、パウロというこの全世界に宣教したあの伝道者パウロも、その復活のイエス様を直接見ました。そしてこのいろいろな教会に手紙を書き送りました。そしてイエス・キリストは実際に復活された。死は勝利に飲まれました。もはや死の棘は抜き取られたのです。イエス・キリストが死を打ち破って復活された、その死に勝利されたイエス様がですね、死の棘を取り去ってくださった。棘というのは突き刺さるとやっぱり痛いです。その時は痛いですし、涙も出ます、辛いですけれども、しかしその棘の死の棘はすでにキリストによって抜き取られたのだと、そして私たちもキリストのこの復活の命に、そのイエス・キリストが預からせてくださるんだということを、そのパウロたちもキリストの弟子たちも、そしてこの2000年代キリストの目撃者の証言をもとに、この全時代全世界にキリストは事実葬られ、そしてまた蘇りましたという復活のニュースを伝えていったのです。涙し悲しむその女性たちの前に、なぜ泣いているのですか、愛するイエス・キリストが死んで葬られた、そしてその遺体もない、まあ、その現実は悲しみそして涙の出来事だったんですけれども、実際に蘇られたイエス様はなぜ泣いているのですか。驚くことはない、恐れることはない、悲しみ続ける必要はないのだと、前から言っていたように、私は聖書の約束の通り、前から言っていた通り蘇ったのです、復活したのですと、その女性たちにも、そして多くの人たちにも、その復活の体を表して、証言、宣言してくださったわけです。私たち人間にとっては、死というものが全ての終わりであると。どれほど愛する夫婦であれ、家族であれ、我が子であれ、どれほど愛する家族であっても、死が永遠の別れであると思いますので、それは本当に恐るべき敵であり、悲しむべきその出来事で、全てが終わりだと思うような絶望的なことが死であるかもしれませんが、聖書の言っている約束は、もはや死はイエス・キリストによって、この打ち破られた、勝利したのだ。そしてこのキリストの復活がなければ、クリスチャンのキリストの教会の信仰というのは全く実質がない。いや、むしろクリスチャンはね、復活しなかったキリストのことを復活したと言ってるクリスチャン、キリスト教会ほど偽り、大嘘つきはないと。まあ、そのパウロ自身がそう言ってる。しかし、事実、死んだ者の初歩としてキリストは蘇ったのですと。復活したのです。私はその復活のイエス・キリストの目撃者なのですと。彼も命をかけて捧げて、この復活のキリストを述べ伝えました。ですから私たちもどんな鉄人でもこの死を迎える、どんなこう頑強なオリンピック選手のような人でも、やがて衰え、あるいは大きな病を与えられてこう死を迎える。必ず全ての人が行く道かもしれません。でも恐れることなく、その死を打ち破られたイエス・キリストを信じて、イエス様はこの私たちの全ての罪を許し、清いは正しい命を与え、永遠の命を与えて、私たちを永遠の神の栄光の中に招き入れてくだ ださる天の国に参り、招き入れてくださる。私はよみがえりです、命です、私を信じる者はたとえ死んでも生きるのですと、イエス様が宣言してくださいました。まあ、そのようなイエス・キリストを私たちも信じて、まあ、これがゴスペルですと聖書が言っているんです。これが福音ですと、これが神様が私たちに伝えようとしている福音なんだ、ゴスペルなんだと、まあ、聖書は、2000年来語り続けています。私たちはそれを歌っていますから、そのような確信と喜びを持って、死でさえも打ち砕くことでできない私たちの平安というか、永遠に失うことのない希望というか、死で終わりであるかもしれない、しかしそれで終わりではない永遠の復活の命をイエス様は与えてくださる。で、いるので、その確信があるので、今日という日を、そして許されて生きるこの生涯をですね、力強く、いろんなことがありますけれども、しかし、こう勇気を失うことなく生きていることができるな、新しい命、新しい勇気、力を与えられて、この地上の生涯を歩めるんだと、そのことを覚えながら、私たちもこの素晴らしいゴスペルをですね、歌い続けていきたいと思います。で、一言お祈りをします。なぜ泣いているのですか。愛する天の父なる神様、あなたは目には見えませんが、今も生きておられる、すべてを作り、すべてを支配しておられる栄光の主、また一人ごイエス様を、私たちの罪を許し、また死に打ち勝つ永遠の命を与えるための救い主として、この世にお送りくださった素晴らしいお方です。どんな元気な人も、どんな鉄人と言われるような人も、この地上において私たちは、全てのものが例外なく死を迎える、この全日本においても世界においても、私たちの人間の死を象徴する墓がどれほど多く、このあることでしょうか。しかし、その死を、墓を打ち破って蘇られたイエス・キリストを、私たちも主と信じ、このキリストが約束された通り復活された、約束された通り私たちの全ての罪を許し、清い心を与え、新しい永遠の命を与えて、この地上に生きる生涯も伴っていてくださる、また死を打ち破る永遠の命を与えてくださるお方であると信じて、私たちもいろいろなことがあるこの世の人生ですが、このゴスペルを、永遠の希望を与える、力を与えるゴスペルを力強く歌い続けていくことができるように、助けてください。突然に、激痛で入院された米田香織さんも、どうぞあなたが願うは一日も早く痛みを取り去り、やめるところを取り除き、癒してくださって、またピアノを通して、また歌を通してゴスペルを共に歌い、神様を褒めたたえることができるように導いてください。すべてを全能の主の御手にお委ねして、イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。